はい、おはようございます。フリーアジェンダです。
おはようございますよ。
今日なんかだいぶ外が暗いっすね。
山本さんに質問です。山
あ、
本さ
急に
ん
来た。な
は
んか急に来た。怖い怖い怖い、この人。迫ってきたんだけど。
ぐいぐい行くよ。
はい。
山本さんに質問です。山本さんはアメフトをやりきった経験から、他の事象、組織作りなどにもアメフトのアナロジーで解像度を上げたりすることができるといった話があったと思うのですが、具体的にスタートアップをやっていく中で、最も印象的なアメフトからのアナロジーがあれば知りたいです。ヒカルさんに質問です。ヒカルさんにも山本さんにとってのアメフトのように何かアナロジーの元となっている経験はあるのでしょうか。戦略コンサルから 2C プロダクトのデータ分析を行った、移った際、これまでのアナロジーをどう生かして乗り切ってきたのかなどの話があれば聞きたいです。いやー、なるほどね。アメフトをやりきった経験があるわけですね、
むず
山
い
本さ
な、
んは。
やりきったと言えるのだろうか。
なんて謙虚なんだ。
やりきったと言えるのだろうか。もうダメだなとは思ったけど。
まあ、じゃあ、アメフトのアナロジーを使った、何か、思考で、これは良かったなと思うやつを、ベスト10で。
ベスト10めっちゃあるやん。 なんと第1位から発表する。
第1位。今週の第1位。
第1位から発表する。
第1位あんの？
第1位はですね、こう、アメフトって結構、なんか、細かいスキルがいっぱい必要なんですよ。例えば、
お
敵と当たった時に、そのこっちの体重をどれだけしっかり伝えられるかとか、
お。うん。
なんか体重を移動させる技術とか、あと、相手をこう引き落として、バランスを崩させる技術とか、あとなんかタックルするときに、相手のその進行方向を片方カットしながら、相手の動く方を誘導してタックルする技術とか、なんか細か
うん。うん。
い駆け引き用の技術がたくさんあるんですけど、なんかそういう技術を身につける以前に、体が動かないとしょうもないんですよ、何にも。なんかアスリートとして動くっていう、その、なんだろう、のが本当の大通りなんですよね。だから、ね、なんだろう、体が柔らかいとか、自分が思った方向に正しく足が出てるとか、なんかそういう客観的に自分が思ってる主観と外から見た時の動きが一致してる度合いが高くないと、そういうスキルって、まあ、そもそも身につかないですし、身についててもうまく活用できないっていう問題にですね、僕はその大学で初めてこう直面してですね。だからこう身体性をなんか磨くみたいなことにの必要性にそこですごい初めて気づかされたんですよね。で、何やったかっていうと、まあ、アメフトをやってる人たちだったらもうみんなやるんですけど、あらゆる動きをビデオに撮って毎日振り返るっていうのをやるんですよ。それ基礎練もそうだし、その身体の合わせの練習みたいなのもそうだし、当然試合もそうだし。で、それはなんか戦略的なレビューとか戦術的にこういうことをやりたくて、その通りにチームが動いてるかっていう意味でも、まあ有効なんですけど、なんか自分一人の動き、首が何度ちょっと上がっちゃってるとか、この時腰が落ちてないとか、あと足首が硬くて曲げれてないとか、そういうことを理解するためにも、なんか全てのビデオを見て振り返るっていう、なんか3時間練習して3時間ビデオ見るんですよ。
やば。
で、2時間筋トレするみたいな。っ
やば。
ていうのが、なんか、
へえ。
毎日やるようなことで、っていう意味では、こう、振り返ったり、客観性を持つみたいなことの、なんか、重要さは、その4年、6年ぐらいで培われてて、なんか、結局、もう何でもそうだな、みた
なるほど。
いな。
広いな。
うん。
でもそれすごいね。
誰もしないじゃん。自分が歩いてるとこビデオ撮って、自分の歩くときの重心がちょっと右に傾いてるとかなんて、誰もチェックしないじゃないですか。
いや、しないし、こう、あんまり見たくないよね、ぶっちゃけ。
わかるわかる。初め見たと
見
き
ない
は
で
め
す
ちゃ
もん
くちゃ
な。
変なんですよ。あ、
もう
俺の
ちょっと
走り
嫌だよ
方
ね。
超ダサみたいな。 走り方から直すみたいな。でもそういうの細かいの積み上げていくとやっぱ上手くなるんですよ。
なるほどな。
うん。
ヤモティっぽい。
ぽいっしょ。
ヤモティはアメフトで言う何のポジションだったの？
カースね、ディフェンス、なんかアメフトはオフェンスとディフェンスで大きく分かるんですけど、ディフェンスの最後尾を守る、セーフティーっていうポジション。
そうなんだ。
そう。あとはこう、敵がキックしてくることがあるんですけど、それをキャッチして、ボールを運ぶ、リターナーっていう、その2つをやってました。
そうなんだ。
うん。
なんか結構手堅いというか。
むずいんですよ。なんかね、判断しなきゃいけないことが結構多くて、状況が、そのセーフティーってポジションは、アメフトって、こう、ラインバッカー、セーフティーっていう順番にラインが組まれてるんですけど、ラインはバチッて当たって、最悪ワンプレー5センチぐらいしか動かないんですよ。
うん。
まあ5センチから5メートルぐらいしか動かなくて、
ラ
インバッカーは、
うん、まあ、
平均5メートルから10メートルぐらい動くんですけど、
うん、
セーフティーは、その2つのポジションが漏らした敵が来るんで、状況が最後まで読めない状態でプレーするっていうのと、移動距離が一番でかいみたい。
そうなんだ。結構イメージと違うね。こう一番前にいる人の運動量が一番問われるみたいな、逆なんだね。逆
です
ね。
そうなんで、こう不確実性の処理をしなきゃいけないポジションなんです。
あ、じゃあ一番前は結構壁的な感じで、むしろまあそこでできなかったことが、まあ後ろ側にまあつけとして回ってくるみたいな感じになる。
そう。なんか壁がうまく機能しなかったり、そのアサイメントって言って作戦がミスってたりすると、敵がズゴーンって漏れてきて、
うん、
でっかい巨人とボール持った人が全速力で走ってくるみたいな。でこれをどう処理するみたいな。
面白い、
うん、
なるほどね、
うん、そんな感じです。じゃあヒカルさんの質問に行きましょうか。質問
なんだっけ、ヤモティさんにとってのアメフトのように何かアナロジーのもとになっている経験。
そうそう。
まあ、ないよね。
なかった。
ま
あ、
ない。
あえて言うなら、三国志？
三国志。三国志は、ちょっとアナロジーっていうには、その、経験したことじゃないからな。なんかでも、その、結構前に、運がいいのかみたいな話を、フリーアジナルで扱った気がしてて、
うんうんうん、
なんかその時に麻雀のアナロジーを用いた気がするんだけど、なんかそれは運がいいかどうかっていうのは、そもそも運が良いと感じられることが多い状況をその前に作り出せているかどうか、そもそも、すごく優位な状況に立っていれば、まあ、ちょっとしたラッキーみたいなやつっていうのが、まあ、自分にとってはまあそのベストな幸運と感じられるみたいな、まあ、オーラスで圧倒的にリードしてれば、最後に、まあ、巡ってきた手っていうのが、すごく安い手だとしても、まあ、なんかその分早く上がれるから、それはラッキーに感じられるけど、まあ、一番最終局面で点数がない人は、その安い手が回ってきてしまったら、まあ、なんかその安い手上がってもしょうがないから、まあ、不運だと感じるみたいな。なんかそういう結構、麻雀のアナロジーみたいなのは好きっちゃ好きっすね。あれも結構不確実性のゲームではあるんですよね。やっぱ麻雀のすごい面白いところって、なんか、なんていうんですか、まあ、不完全情報ゲームなんですよ、なので。
はいはいはい。
まあ、世の中のゲーム、その完全情報ゲームみたいなのと不完全情報ゲームみたいなのがあって、
うん、
前者の例で言うと将棋。うん、で将棋っていうのは、まあ、基本的に全ての情報っていうのが、相手側の情報も含めて、全て開示されているっていう中で、まあ、いかにその、もう一番静着な王道っていうのを、まあ、積んでいくかっていうゲームになるんで、不確実性がほぼない。
うん、
ほぼないっていうか、まあ、全くない。
ないね。
全くない。でも、麻雀っていうのは毎回自分に配られる牌牌も違うし、
うん、
相手の、相手が何持ってるかっていうのもこっちから見えないようになってるし、
うん、
相手がまあどう動くかっていうのも、まあ、予測するんだけども、まあ、100% 予測不可能。
うん、
みたいな中で戦っていくみたいなのが結構やっぱ僕は麻雀としては好きな要素で、
うん、
なんか結構そういうのを考えるときはあるかなとは思いますね。
なるほど。
まあ麻雀って結構僕学生の頃打ち込んでいたものの一つだったんで、こう見えてまあまあ強かったです。
確かに毎日汗流してましたもんね、ヒカルさん。
本当ですよ。筋トレも欠かさずね。
すごい頑張ってたもんな。
そうだよ、本当に。毎日徹夜してたよ。
すげえ頑張ってんな。
麻雀のために毎日徹夜してたよ、本当に。まあ、今までもでも、あれですね、プロの動画とか見ますね。
あ、見るんだ。アベマ TV とかで。
いや、なんか YouTube とかに普通にプロが公式で落ちてるんで。
なるほど。
でも最近はプロよりもそのなんか別にプロマージャン、プロ雀士じゃないけど自分たちで研究してる人みたいなのが結構強くて、で結構マージャンのその打ち筋みたいなののセオリーにもトレンドがあって、ここ10年くらいでこう全然変わってるんですよね。
あ、そうなんだ。
なんか現代っぽくなってるかなとは思う。
現代っぽいってどういうことなの？
なんか昔結構重要視されていたのは、結構一撃必殺みたいなことと、一貫性って呼ばれることの二つが結構重要視されてて、一撃必殺っていうのは、まあその、すごくこう、安い手しか回ってこなくても、だから、ポーカーで言うとこのワンペアみたいな手しか回ってこなかったとしても、パッパとワンペア上がるんじゃなくて、まあ時間をかけてもいいから、それをこう、フォーカードに育てていくみたいな感じの、そういったその重厚長大なスタイルみたいのが割と良しとされていたんだよね。なんか
な
そっ
る
ちの方がかっこいいっていうのもあるし。でも最近はもうパッパと早くスピードで上がった方が、勝つ確率がはるかに高まるっていうふうな統計的な研究がされていて、
なるほど。
で昔みたいにとりあえずそのでかい手、例えばこの手を、じっくり育てて8000点にしたところで、それをスピーディーに2000点上がった場合と、期待値がどうかみたいな感じの確率的な計算っていうのはすごい、綿密にされていて、なんかそれはパッパと安くは早く上がってしまった方が、まあ、有利みたいな、あと、まあ、統計的な結果が出てるんで、結構それを信じて、なんかその昔ながらのこう一撃必殺みたいなよりは、もうパッパとそういうのにこだわらずに上がるっていうふうな、なんかあんまりこう、そういうメンツとか、なんかそういう、なんだろうな、見てくれみたいなのが気にしないような、取りまあ上がるっていうふうな、その機動的な麻雀っていうのはすごい今は、流行というか、まあ、強いとされていて、
はじけない。
その中でなんか一貫性みたいなのが昔はすごい重要視されてて、だから一番最初に、まあもうワンペアの手が来てますと。だから自分はあえてそれを崩して、まあそのストレートみたいな、結構全然違う方のビジョンにかけて、まあ、じっくりと手を育っていくみたいな感じの、まあ意思決定をしたとするじゃないですか。そうするとその後に、まあカード切って、またカード引いて、また別のワンペアができたみたいな時に、まあその、やっぱりペアが増えたから、3カードとか4カードの方に方向転換するってもありじゃないですか。で昔は、その、ストレートっていうふうに決めて、最初に意思決定して、その、ワンペアを捨てるっていう意思決定をしたなら、ストレートを追い続けなければいけないっていうふうな、なんか兆候があったんですね。なんか、それの、そうじゃないと、こう、マインドが揺れて、その場限りの対応になってしまうから、こう、勝率が下がるみたいな。でも、今は、その場その場限りで、まあ、対応してって、その一貫性みたいなものを持ちすぎない方が、まあ、良いっていうふうにされてるんですよ。
とにかく上がれみたいな。
そうで結構そのなんか状況ってその場によって変わるじゃん、まあ、相手のその動きも変わるし、まあ、自分の手配も変わっていくし、残りのその何だろう順目数みたいなのも変わってくるから、なんか一番最初に下した意思決定はそれはその時の意思決定であって、なんかあの時と局面は変わってるんだから、まあ、ヤモティの言うところの朝令暮改をしても何ら問題はないみたいなのが、まあ、結構モダンな麻雀とされていて。結構変化は、結構違うよね、昔と、そういう意味では。
全然違うね。
で、なんかそこの変化にあまり、こう、ついていけない、昔ながらの、こう、なんていうんですかね、レジェンドプレイヤーとかは、まあ、それこそ、未だに一貫性を持って、自分のスタイルを、まあ、貫いてるわけなんだけど、やっぱ若手には、まあ、勝てないみたいなのがあるみたい。
いやー、それは勝てないでしょうね。だって DX してないも
DX 麻雀における DX と。
アジリティがね、上がってないんで。
アジリティ上がってない。そう。そう。モダンな開発をしてない。
そう、なるほどね。
結構そういう意味では面白い。まあ、そのアナロジーをめっちゃ用いてるかっていうと、わかんないけど。
おい おい これ
終わった。
ですね、これはですね、麻雀の話じゃなくて、アナロジーを使って何に来てるかっていう質問だったんですよ。
これあれで
ここ
す
で終わ
か？
る
も
とで
し
す
かし
ね、
て。
麻雀の説明で終わる。
これもしかして話題、最初あったアジェンダからそれちゃいけないタイプの番組でしたっけ？
はい、そうです。一貫性を求められてる。初め
一
に決
貫
めた
性
意思
な。
決定は絶対なのだ。そういう番組でございます。
いや、俺も途中からこれマージャンの話面白いなと思っても、なんか元のアジェンダなかったことにしようかなって思ってたんだけど、
ちなみに
バ
麻
レ
雀って
た。
さ、日本以外の国でも遊ばれてん
中国がそもそも発祥だけど、
の？
中国はルールがちょっと違う。
あ、そうなんだ。
でも中国とかは、まあ、日本とは麻雀の捉え方はまあ少し違うんじゃないかな。日本とかはもうこう大学生とかが享楽にまあこう浸るための結構、まあなんだろう、下賤なゲームというか、まあなんだろう、格は低いと思うんだけど、社会的な。中国とかはもう結婚式とかで親族集まったら、結婚式の二次会で麻雀するとか、そういうレベルらしくて。
おお、いいコミュニケーションツール。
そうそう。なんかもう少しこう、神聖なものというか、文化的な格が高いみたいな感じがあるっすね。
そういうのいいね。なんか僕みたいなおしゃべりベタだとさ、こ
あ、ヤモティと麻雀したい。
う、え、やろうよ。教えて。
麻雀ってすごい何がいいかっていうと、なんかもう、基本的に4人でずっと打つじゃないですか。麻雀打つ以外に喋ることってそんなにないから、でも結構会話発生するんでね、あれ。なんか飲み会とかより全然なんか会話しやすい。
あ、それいいね。
その目の前の麻雀っていうゲームっていうアジェンダがあるから、まあ、それに沿った話とかは全然発生するから、あんまりこう話すのが上手くない人とかでも、なんかその乗っていけるし、まあ、全然麻雀と関係ない話しながら、打ってて、いきなりこう騙し打ちするみたいなのも楽しいし、
なるほどね。
だから
それ、
いいコミュニケーションツールだと思う、あれ。
確かに、麻雀なんか自分に合ってそうって今聞いてて思ってきた。
合ってるし、めちゃくちゃ面白いよ。
いいね、それ。導入したい、人生に。
確かに。じゃあ、ちょっと、10X の次の授業ってことで。
麻雀授業。
まあ、じゃあ授業。ステーラーは、じゃあ、石川さんに託して、ヤモティは新規授業として、
企
麻雀
業
を
として
学ぶ。
麻雀をやる。授業じゃね
サイバーエージェントを倒す、みたいな。
え。 そう、あ、そういえば昨日ですね、新しい事業アイディアを思いついたんですよ。
おう、おう。そんな
それを
感じが
最
あ
後
るね。
披露して終わっていいか
いいよ。
な。ですね、ある EC サイトでですね、クレジットカードで購入をしますと、商品を。で、商品は届くじゃないですか。で、これ自分に合わないってなると、その EC サイトが運営している実店舗があるんですよ。その実店舗にですね、その商品を持っていくと返品ができるんですよ。なんで送料無料ですよね。で、これが肝なんですけど、なんと現金で返ってくるんですよ。
ほう。
クレジットカードで払って現金で返ってくるんですよ。
やば。
そう。どういうことかというと、これ、クレジットカードの予信を無限までキャッシュに変換できるという、現金が買えるっていう。
ファクタリングや。え、ちょっ
そう
と
なんで
違
す
っ
よ。
たな。
なんで、僕の次の事業案としては、まず3トントラックぐらいを借りて、で、アメックスで上限のないカードを作って、そこで現金を作る、EC サイトで物を買って、そこに持ってって現金を作るっていうことをして、現金の海に溺れてる画像を撮って、それで、あなたも簡単に現金が作れますっていうノートを書く。それを1つ1万円で1万人に言って、やっていきたい
確
な。
かに。やばい、それ。
頭悪
それやばい。それ、堀井さんがこの世からなくしたいやつ。
い。という
確か
こと
に、
で、
EC で買って店舗で返品できるっていうのは、まあ、めちゃくちゃ良いよね。
まあ、いい体験っすよね。そう、
なん
いい体
か、
験ですね。
アメリカの家電メーカーとかでは結構10年くらい前からあると聞いたことがありま
あ、
す
家
ね。
電か。なるほどね。まあ、ちょっと、それがどこの EC かとか、カテゴリーが何なのかとかは、ですね、一身上の都合により言えないんですけ
あ、そうなんだ。
ど。なんかちょっと、殺到したりしたらマジでちょっと危ないなっていう。
ああ、確かに。一
特
身
に
上
さ、
の
メル
都合。
カリとかでも現金出品問題とかあったじゃないですか。
そうだね。
そういうことを考えると、あまり良いことではないなと。
いや、まあ、相当良くないよね。
相当良くない。
いや、全員損してるんだよね、それって。お
そう
店
だ
も
よ
損し
ね。
てるし、クレジットカード会社も損して、損っていうかまあ、ややこしいし、まあ、本人も絶対損してるから。
誰が得してるかっていうと、メルカリなんですよね。あのケースだと。
ああ、そうですね。
手数料抜いてますもんね。
まあ、ぶっちゃけ。
そうですよね。大変だ。
確かに。
まさかそうやって使われると思わないですもんね。
いや、思わないよ。あれ、びっくりしたし、俺、初めて聞いたとき、 結構考えても10秒くらい、え、それして何の意味があるんだろうみたいな、なんかすぐには見抜けなかった、ね、その意味合いを。
そうだよね。
めちゃくちゃ頭いいよ、あれっていうやつ。
そうね。
と困ったもんですわ。
うん。はい、ちょっと、はい、じゃあ最後、くだらない話になったんですけど。
今回はそんな感じかな。はい。
はい、じゃあ、麻雀の話でした。
はい、じゃあちょっと来年くらいには、ヤマトがプロデビューしてるところが見られるかなっていう。
そうですね。今年はポッドキャストにチャレンジしたんで、来年は麻雀で。
藤田さん倒そうぜ。
え藤田さん。
サイバーの。
ああ、なるほどね。
うん。
藤田さんめちゃくちゃ強そうだね。
うん、めちゃくちゃ強いらしいね。
うん。
うん。はい、じゃあ、そんな感じで。
はい。じゃあ、藤田さんはアメフトで倒します。バイバーイ。